はい、山口敏太郎です。僕の読者とか視聴者の方がですね、新橋のニュー新橋ビルの鎮運堂によく行くんですね。僕が行きつけのマッサージ店で、鎮運でのいろんなエピソードを僕にいちいち報告してくるんですけど、それは鎮運堂に行ってください。山口敏太郎の
日本大好き。こんにちは、南部一彦です。ワンダーズです。
こんにちは、水木乃和です。久しぶりです、は
い、山口敏太郎です。
いやー、久しぶりじゃないですか、ノアさん。
久しぶり、ごめんなさい。別になんか避けてたわけじゃないんです。ただ本当に日程が合わなかったの。
いなくなったとか言ってた。
そうですよ。いや、もういよいよ卒業されたんかな。
それはないんですよ。なんかみんなの日程を相談していたら、私だけ出られない日が続いちゃって。
クビになった某ディレクターの陰謀なんじゃないですか。
そうなのかな。
ノアさんに合わないスケジュールばっかりやってたって。
それで私もね、この、ごめんなさい、この日はダメですっていうメールをしたら、もう速攻保坂さんから、じゃあノアさん抜きでやらせていただきますってメール返ってきたりして、あら、私いないんでやるんだみたいな。
南部山口のスケジュールを確認して、ノアさん後回したんだ。じゃあ
そうだったのかな。
絶対そうやわ。今度芝居立って
ね。
あいつ、タレント兼大体になりました。
そうなんですか。
違うから。それでなんと驚くことに、
はい、
保坂こと保住に、テレビ出演決まりました。
何で出るんですか。
某深夜の有名俳優がやってる番組で、
はい、
ちょっと出るんですよ。かなり尺が。
それは何の仕事って、役者だとかコメンテーターとかいろいろある。
タレントです。
タレント
として。アートデラックスにとったらもう、変なマネージャーなりもだってものすごい嫌い。で、マネージャー辞めて、社員から席抜いて、タレント兼ライターになる人がバーって来ちゃう。
本当に
来ちゃったんですよ。
で、それがすごい情報。
あいつポテンシャル高いかなと思って、びっくりした。
ポテンシャル、なんか変な人なんで。
変な人
なんだ。変な人を注目したいじゃないですか。
そうね。
ね、芸能界って変な人を集めたがるんで。だからすごい合致する。
変わってる
しね。変すぎるからね。変すぎるから。
いや、まあ、いや、そうなんですよ。で、ノアさんいない間にね、リニューアルもしまして、
リニューアルして、保坂さんから早瀬さんに
更迭しました。
早瀬さんというプロのテレビ作家の人についていただいてるっていう、台本も変わりまして、
台本も
オンエアなんか聞いたことあります？私
途中ぐらいまでしか、もうなんかなんだかんだで全部は聞けてない、はい、
あ、でもちょっと聞きあった。
抜きで
聞く。僕の時急いで聞いたらちゃいます
よ。なんか
とりあえずスイーツの
話。いや、そんなことないです。
時間切れになったら電車ついてしま
う。もう電車の移動の時とかね。
全然音質違うでしょ。
音質は違う。それでこれ
って今iPhone をさせてますけど、はい、録音機をさせてますけど、はいはいはい。
で、音質違うのは、なんでかなと思ってたのはこれ。
いや、まあ、いろいろですよ。撮ってからの加工もちゃんとプロ用のソフト使ってますし、当たり前ですけど。
当たり前
かもしれない。今まで使ってなかったことをやってる。
ね、私今日来た時に、いつもの録音機材がない
から
、で、はい、iPhone があるじゃない、
はい、
で、
はい、
私も自分のラジオを撮るときに、はい、自分の iPhone に向かって喋ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、パソコンに取り込んで、加工から先っていうのはプロじゃないからできないんだけど、
はい、
それでも iPhone ってかなり音質がいいのは分かってたから、で今日見て、あ、こういうことかと思って、最初から iPhone で撮ってればよかったんじゃないかなとも思ったんだけど、そうでもない。
いや、 iPhone今までのがなんかもうテレコみたいなやつでしたから、
ね、前の機材はね。
まあ、それに、それ以前に編集むちゃくちゃしてましたからね。
編集。
同じネタの部分、パーツを流し、もう一回流すとかね。先週の部分が残ってるとかね。むちゃくちゃだった
し。はい。
で、だから CM もむちゃくちゃだったでしょ。CM も途中でブチ切れてたり。
あとなんか同じことがね、なんか繰り返されてまた始まったりしたことあったよね。
あと、あんまりみんな気がついてないけど、CM と CM の間で、ここで一曲お聴きいただきましょうとか言うて、それで CM がまだ流れる。で、
これ、また CM。
いや、ここで一曲ってどこに行ったのその曲って俺思いながら、なんかギャグと思
って、ね。なんか面白い。
むちゃくちゃだったよ。
でもあれは天然でやってるわけじゃない、彼は。
天然でやってるけど、ものすごい邪悪な心を持ってるからね。
そう、面白いなと思いましたけど。
もうすっきりした、こんなに。こんなにすっきりしたことはなかったですよ。もうね、変人ですから芸人枠に押し込めて、芸人タレントさんとして、奇人変人コーナーとか出てもらったらいいのかなっていうのね。
ある意味で彼も飛躍したっていうこと、
ね、飛躍したんですかね。悪化したんだと思いますよ。
そうですか。
もう悪くなったんだと。
でも変になればなればなるほど芸能界ではこう需要があるということなんですか。
相上ちゃんバカ売れですよ、
うん、
JFL の八戸バンファーレのマスコットガールで、うん、試合中継の解説全部、うん、全然サッカー分からない、むちゃくちゃな解説してて最初アイドルファンがだだれ込んできて、
うん、
戦争なんて言ったサッカーファンと、
うん、
そのうちアイドルファンとサッカーファンが融合し始めて独自のファーストができちゃって、
素晴らしいですね。
素晴らしいですよ、
うん、
でもうあっちこっちのイベント、
うん、
八戸とかね、
うん、
もうまた沖縄とかやる人、はい、いろいろ来ますんで、
うん、
彼女はイベントのスケジュールがどんどん入ってくるんです、
うんうんうん、
それどころかやっぱりそのテレ東も出たし、うん、まあ、ね、ちょっとだけでしたけど、
うん、
まあ CX も当然出てるし、はい、だから NHK も出たし、日本テレビ、
うん、
ジュニアサラマンも出てるし、
うん、
もうぶっちぎりですよ、
うん、
うちの会社で一番出世が早いんちゃいます、
うん、
もうデビューした当時にどんどんどんどんメインイベントになっていった。
早いですよね。
早いです、びっくりしました、
うん、動きがね、本当、うん、
そうそうそうなんです。
もう花子もね、吉田豪と対談とかね、
うん、
あの結構いろいろ仕事が決まってるんですよ、うん、バースデーライブとかね、うん、まあ、花子歩みの若手 両巨頭が頑張ってくれたから、
うん、
僕は良かったなと、
うん、
2ヶ月いない間に
いろいろ
あったんです
よ、ね、いろいろ変わりましたね、
いろいろありました、
うん、
いやまあ、
うん、
そういうことでパート3に突入してしまったということ です。
はいはい、
うん、ちょっと寂しいですか、いないことが。
なんか変わったんだなみたいな。
あ、そうですか、
うん、でもあの質が上がったのであればそれは嬉しいことじゃないですか。
いやでもあの、
うん、
大阪に新しく入った葵ちゃん、この番組で手紙送ってきて入った子った覚えてます。
あ、うん、覚えてます。
まあ、
あの、
ね、後でお手紙を紹介しますけど、
入ったんですよね。
入っちゃったんですよ、
うん
うん、
入っちゃった
の、ね、高校生ですよ、
うん、
高校3年生、
うん、
ちっちゃくてね、
うん、
もう普通の大阪の女の子ですよ。
うん、
その子が、いや何かあのグダグダ感が良かったんだけどなって言ってました。
うん、
いやグダグダ感は残ってるでしょ。
残ってる、
うん、まあ喋る人変わりませんからね。
そう、うん、まあそうですね、グダグダ人も変わらないですし、
うん、
喋ってることも変わらないので、
うん、だいたいもうだるい話か、
うん、
おっさん40と50のおっさんがこうだるい話をしてるだけの番組です。いやでも花、うん、花子ちゃうわ、あの、うん、葵ちゃん、
うん、
まあ、小鈴すみれという名前だったんですけど、小鈴に
もう覚えられへん名前ばっかりやねんって。
知らんから自分で付けた
や
から。
何やねん、しぐれとかみぞれとかうじきんときとか
ほんなおらんほんなおらんわ、
のぞみやらこだまやら、
えそんなばっかりやん。どれをかなでとしぐれが ややこしい、
うん、
しぐれとかなで、
うん、
しぐれかなですみれ、
あおいちゃんやったらあおいでええんちゃうの。
うん、葵ちゃんではなくなっちゃったんだ。
いやもう保坂と本人が決めとったやん。
保坂と本人が決めとったっていうのも分からへんし、
いやだって俺徳島でデビューするとか、
うん、
徳島のライブでね、アーリンさんと、
うん、
あの渋谷さんの東京バスター渋谷の階段ライブの前座でやられてた、
うんうん、
そしたら向こうのプロモーターの小川さんが電話かけていて、
はい、
いやー小鈴ちゃん頑張ってましたねってかかってきて、誰やそれと思って葵の子とか、
ああ小鈴さんっていうのは名前は私他に同じ名前の人聞いたことないから。
あんまりないですか、ちょっと関西、うん、
芸能人にもいないし。
あ、絶対
ね、そうですね、
東北の感覚ではないです、あれね、うん、小鈴とかすみれって好きなのは関西人
なの。関西人なの、
小鈴ちゃんとかね、
うん、
そういうのはやっぱねちょっと関西のいいですわ。
なんかちょっと京都の舞妓さんみたいなイメージあるけど、ね、
うん、なんかそんなイメージの名前です、
うん、
でもごっついエグい話するんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
え、何、え、え、怖い話をする人なんでした
っけ。怖い話をするんやけど、
怪談師、
怪談師、
徳島で、そう、いや、都市伝説がある。
あ、
都市伝、まあまあまあ、
うん、怖い話、関明夫の女バージョンみたいな。
あ、そう、
うん、だから陰謀論とかね、うん、
じゃあ都市ボーイズの後輩になりますよね、
路線的な都市ボーイズ、
それは直系の後輩になりますよね、
うん、いやだって葵ちゃん言ってた、早瀬さんはなかなかいけるって褒めてた。
いや、おかしいやん。後輩がそんなん言う、おかしいやん。
早瀬さんのこと褒めてた。
なんで先輩になかなかいけるん。
高校生なかなか
なかなかいいよって言われた。
もうここはもうな、社長がふわふわやから上下関係がめちゃくちゃやねんな。
え、じゃあ、
まあまあ、
大体の上下
関係。よくねえよ、別に。
いや
だからその、都市ボーイズの系列なんですね、一応。
あの路線やね、都市伝説。
相上ちゃんはどうなんですか。
相上ちゃんはどっちかというと、俺に近い。あの、ユーマとか UFO とか。
うん、
妖怪
とそっち。相上ちゃんは山口敏太郎直系
だよ。うん、だって総合オカルトだから、うん、妖怪、ユーマ、UFO やって、
うん。
で、都市伝説っていうと、学校の怪談とか、口だけ女とか、花子さんとか、その、今のフォークロアやな。そっちに行きたい。
うん。
都市ボーイズの中やとかも聞いてるみたいね。
あ、そうだ
ね。なかなかええって。
なかなか
筋がええみたいなこと言ってた。
ありがとうございます。
怒ってるやないかって、お前が。
いや、褒めて
る。怒るわ、それ
。で、なんだったかな。あ、中澤は、もっと変な人やと思ってたけど、うん、太田ら意外といい人なんでびっくりしました。
あ
の京都のツアーも来てくれたから
、ね。あ、そうなんで。うん、
だから、いろいろこう聞いたよ。そしたら、やっぱギャップがあるんやね。
うん、
世代、昭和との世代ギャップをものすごい、うん、ジャリンコチエの話してたら、うん、いや、ジャリンコチエって先生なんですかとか。
うん、
ジャリンコチエ知らんのか、うん、と怒りましたよ、ちょっと。
ジャリンコチエでも知らないでしょ。
知らないんですか、最近の高校
生。平成の子は知らないよね。
知ってるよな、ジャリンコチエ。
僕は知ってますけど、でも知らないと思います、
うん。
いや、それで俺、バス後ろ座ってたから、
うん、
京都の呪いツアーで、
うん、
来てたからね。なんか、ジャリンコチエで一番、チエちゃん皇帝の猫の名前はコテツって言って、
うん、
コテツは、あれぞ、あの、アントニオっていうライバルがおってな、
うん、
こうすれ違いざまに金玉の玉をピュッと取ってしもて、
うん、
しとめたんや、
うん。
あれが猫界の最大の名勝負やとかね。
うん、
あと、河内のおっさんの歌って知っとるかって、これミス・アナコ歌ってた歌で、うん、昭和の大ヒット曲やとこう聞かして、
うん。
それは、こんな下品な関西弁初めて聞きましたって言ってた。
うん、
で、あの昭和の古い文化を一方無理やり教えてた。
そうなん
全然知らんのね。
知らないでしょうね。
今の高校生って、
うん、まあ新人がね入ってくるということでいろいろ、
うん、
さあじゃあ久しぶりにノアさんに
番
組の趣旨を、
はい、番組の趣旨、はい、うん、この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なおこの番組はラジオサンキュー、 FM ビザン、FM ワッチ、ほか YouTube、iTunes ストアなどで放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter は、アットマークビンタロー、アンダーバー日本。お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということで。なんすか、徳島のイベントをやってきたの？
やってきた、都市伝説バスね、うん。島田秀平君と、うん、
あ、はい、
大月健二さん、はい、これで。
写真見ましたよ。
あ、そうでしょ、
うん、
にぎやかにや
ってた、うん、LINE にも来てたし、
あ、
うん、
なんかね、
おめでとうございます。
派手にもう22年目に入っちゃいましたけどね、うん、20周年パーティーと言いながらも、
うん、
準備で1年
かかって、ね、そうか、
うん、いや、
よかった、そんなに経ったんですね。
そうですね、まあ、うん、でも業界で出入り始めたのはベースボールマガジン社で23歳の時なんで、
うん、
あれからもう28年目ですよ、
うん、
だったなと思って、うん、まあ、メジャーでメジャーなタイトルを取ったのが29歳の時なんで、
うん、
そこから数えると21年目
21年目
かな、うん、ちょっと22年目になったかな、
うん、
あ、まあそんなところですね、
うん、
盛大に行われたんですね。
まあ盛り上がりましたね。
そうですね、
結構いろんなぶっちゃけ話をしたりして、
うんうん、
もう徳島の都市伝説いっぱい話したんですよ。
あ、
邪馬台国は青だったとかね、
はい、
古代ユダヤ王国は徳島にあったとかね、東州社社楽は徳島の人やったとか、
うん、
大塩平八郎は徳島の人やったとか、そういう話を縁として、徳島異常主義の話しかして
ない。徳島が喜びそうな、
まあ徳島の議員さんとか来てたからね、
うん、
後藤田議員とか、
うん、
徳島市長とか来てたからね、
うん、
まあちょっと地元でささやかれてる都市伝説をちょっと披露するという内容でね、
はい、
うんうん、大変盛り上がりましたよ、
うん、
はい、またじゃあお願いします。
山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから 飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
山口敏太郎に聞け。
はい、ということで、BMA ネーム豆福さんからいただいております。これ、ノアさんに説明するとね、
はい、
BMA ネームってなってるんですけどね。
これ何ですか？
BMA っていうのはね、はい、山口敏太郎にの日本大好きを聞いてるリスナーの呼称でこう決まったんです。
そうそう、決まったよ。ほら、あいだ
に。敏太郎、ま、M。
敏太郎、
うん。
M
は、
マジで、
マジで、
A。
A。A は、ビンタロウマジで。
そうです、正解です。ビンタロウマジで悪どいですね。
悪どい。
違うわ。
悪どい。
悪どく
は。違う？え、何？何だっけ？あの、UMA と、
あ、
ビンタロウを
かけて、ユーマ、B、BMA。UMA、BMA。あ、あ、じゃあ、ちょっと、
雑な、
雑な、さして興味のない、はぁーが出たところでですね。
うん、流すの。
そうそうそうそう。
ユーマはさ、
うん、
アンアイデンティファイド、まあ、はい、まあ、
ミステリアス、
ミステリアスアニマル。
ジョージですよ、ね。
ジョージです。
ジョージです、ね。英語得意なはず
だ。だってユーマはこれ、あれでしょ、サネオ先生が考えたやつでしょ。
サネオさんが依頼してね、
うん、
あの作ってもらった。
じゃあ BMA はビンタロウを、
マジで、
マジで、
マジで、あ、
アニマルズじゃないんだから、
あ、
マジで、
あ、
マジで、熱いとか、
熱苦しい、
愛してるとか、
熱苦しい、
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 熱苦し
い、ビンタロウマジで愛してるでんちゃう、うわ気持ち悪
い、そういう人たちの集団としたら、
それでいいです、
こんなやつおった気持ちはもうそれで、
え、本当は何なの？
何やったっ、
いや、じゃ決まってないですよ。だから、ユーマと B を掛け合わせてるだけだから。
あ、そうなんだ。あ、それをじゃあ、あえて何かこじつけるならば、うん、ビンタローマジで愛している。
愛してる集団。うん、
集団。
最近めっちゃモテる。
カルテ。ただのカルテやろ。
めっちゃ女子が増えてきましたよ、
俺。そうなんです
よ。徳島大学も増えてるし、竹内義香さんの毎月やってるでしょ。
うん、
女子率がどんどん高くなる。
新興宗教やった。うん、
そうね、オカルトからカルトにならないように気をつけない、ね、
カルトにならないです、俺冷めてるからいや、だってあれやもん、俺またこれピー入れてもらいたいんやけど、うん、あ、まあ、あのね、とかって、
うん、
30人の記者が30ネタ毎週持ってきて、
記者言うと分かるけどな、
900ネタ、この中に俺が入っとるらしいんです。
おお、ビンタロウさんの
時々入るらしいですよ。
ビンタロウさんのだって浮いた話なんかないか、
浮いた話しちゃうから、要するに例えば霊感商法やってたとか、
あ、そういう裏じ、黒歴史みたいな、
実はなんかあの宗教団体に操られてるとか、実は秘密結社のメンバーやとか、そういうなんかこういうこと書きたいんですよ。
事務所のタレント全員書いてるとか、そういうやつ。
そんなことないってまた揉める。
俺も書かれてるから、
気持ち悪いこと言うな、
ほんと、
いや、
ほんまに
あれ
マジ
だから、やばいいや、もうだから俺言われたもん、ほんまに気をつけてくださいねって、うん、
でも実際何も本当になければ、
いや本当に俺
嘘は書かれない。あ、でも嘘書く雑誌、
いや、
テレビを嘘言う
よ、ね、俺が記者やったら、まあ、山口敏太郎なんてノーマークですけど、
ノーマーク
別に害がないじゃないですか、
うん、
別に問題が、なんか嘘ついてたとしても、
うん、
まあ、そういう職業かなって思うから、
うん、
不思議畑の人やから、
う
ん、
よく分からない
ね。元々言ってるジャンルがね、何の証明もされて
なかった。もうあの表側からよく分からないので、
うん、
だから
裏側は暴いても
否定派かなのか、オカルト否定派なのか、コーディアンなのかもよく分からない。
だからあのこの間のみたいなやつは逆襲で書いてる。
PP だらけになる
可能性があります。じゃあ、まあそういうので、BMA ネーム
BMNM。
BMNM で、だから、統一するわけです。
統一するんですね。
これはもう、このリスナーさんはね。
かしこまりました。
うん、はい。うん、豆福さんからいただいておりまして、はい、改めていきますけども。ビンタロウさん、ノアさん、南部さん、林さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。さて、はい、リニューアルに伴い、新しい企画コーナーが始まるということで、これね、コーナー案もあって、新しい企画ももう、ちょっと、もう、軌道に乗り出してるんでね、はい、また、うん、おいおい、はい、ノアさんには説明していきますね。
はいはい、
ねえ、水木ノアさんへの新コーナー、これがなかったんで、提案させてくださいって来てますね、はい、
うん、
タイトル、クイズネット用語の基礎知識です。ね、
あー、苦手かも。
以前、ノアさんがワクテカという言葉の意味が分からず、メールの返事を出せなかったということがありました。うんうんうん、ありましたね。
あったあった、
うん、そこでネット用語に詳しい南部さんがノアさんにクイズを出題して答えてもらうというコーナーですね。
うん、
例えば、補佐官の編集がやばすぎて、GKBR して放送を聞いている山口敏太郎。この GKBR とはどういう意味でしょうかみたいな感じです、う
ん、なるほど ね、
ね、ちなみに答えはガクガクブルブルの略で震えている様子のことですと。
へ、ね、知らなかった。
ガクブルは使うでしょ。
これからも放送楽しみにしてま す、
そうですか。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ワクテカがわからないノアさんの様子がおかしく大人の女性に対して失礼なのですが可愛く思います、ね、
オワコンとかありますよ。
オワコン、
うん、これはネット用語ではなくてもう普通に使ってますけど。
オワコン、
オワコン、何の略称でしょう。
オワオ、
もう山口敏太郎の日本大好きはオワコンやなっていう風に使います。
終わった、
うん、
それでスッと終わったっていうのが出てくるのがいいですね。
潜在意識にそういうのが
潜在意識にちゃんとあるんや。
あるの。
終わった何ですか。合ってますよ、そこまで。
終わった、
合ってる。
終わったは合ってます。
終わった。
コンだな、あとは。コン。
終わった、コン。まあ、難しい。
まあ、もう山内敏太郎はオワコンですからね。
オワコンですから
ね。俺は終わってないと思う。
それはあんまり良くない時に使う。
良くないですね。
良くない。ネガティブな意味でオワコン。
終わった、コン。
例えば、このゲームオワコンだねとかね。
このゲームオワコン。
うん、
コン？
いや、これあんま引っ張ってもあれなんで言いますけど、ね、コンテンツっていうことですね。内容、中身。
このコンテンツがもう終わったものだ。過去のもんですね、みたいな。
過去の遺物だという。
へぇ、オワコン。
流行ってないよっていう。
オワコンはよく言いますよ。
メモしとこう。
KTKR とかわかります？
KTKR。これどんな時に使う？
これはなんかこう期待してたものが登場した時とかに、
うん、期待してたものが期待通り
KTKR、
あ、喜んでる。
そうですね。
あ、
これ KTKR
か、かなり
かなり
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 たとた
あ、 T とか R がヒントなのかな。
かなり
かなり
とと え、
基本はあいうえお作文になるんやな、
うん、そうだね。で
も
ね、
もっと一文字ですね、うん、
一文字？
これ、来たこれっていう意味なんです。
あ、来たこれ、あ、あいうえおを除いてるわけだ。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。
改めてそう聞くと面白いですけど。
よく ネットで母
音をね。
母音を抜いてる。
子音だけにしてるってこと。
これいわゆるその英文、英語の、うん、あのね、略するときにさ、これ抜くじゃない。こういう、こういう、はい、こう手法あるじゃないですか。
ね、はい、
うん。それと同じだ。
そういうやつ。
そうそう。あのネットで中継するとき番組で。
うん。
おっと、なんとか来た来た、みたいな。
うん。来た、みたいな。
ああ、これが弱く出てきたとかね。うん、いうときよく中継で言うてたり
しますよ。え、こういうのって、うん、あの大悟さんが出てきたから流行ってるってこともあるの？関係あるの？
逆ですね。
逆、
大悟さんがこの文化を取り入れたんですね。
あ、そうか。そして有名にした。
一般の世界に。
だって詳しく、詳しくもちょっとアルファベットからしてるでしょ。
うん、詳しくは K でしょ。 KWS
SK かな。
K、 うん、うん、KWSK、ね、
それはずいぶん前から言うてるでしょ、詳しく、
うん、初めて。今初です。
リア充ってわかります？
リア充はわかる。
リア充はわかる、
ね、うん。リア充ってのはこの系統じゃないじゃん。リアルが、
いや、リア充もこの系統。この系統、あ、あの死因ではないですけど、うん、ネット用語です、ね、
リアルが充実。そうそ
う。キョロ充ってわかります？
キョロ充って何や。
キョロ充は知らない。キョロ充、
キョロ充、
キョロジュって知ってる？早速知ってる？
でも全然わかんないです
。わかんない？
キョロジュって何なの？
今出てるの全部わかんない
です。わかんない？
ワークマン以外わかんない
です。早速さん結構知ってんのかと思ったら意外と知らないね。
キョロジュ。
なんか安心した。
キョロジュはね、
うん、
リア充になりたいんですけどなりきれなくて、
うん、
リア充の様子をキョロキョロ見てるリア充の1個ランク下の。
あ、やっぱそのキョロキョロのキョロなんだ。私キョロキョロかなと思ったけどと言っても意味が通じないなと思って削除したの。
キョロキョロしながら充実してる。
誰が作るんやろ ね
誰が作るの、その最初の言い出しっぺは誰かっていうのは不思議だけど、へえ。でも言葉ってすごい、もうすごい最近の変化は早いじゃないですか。
あ、でもね、言葉ってね、しつこく言うてると広がるよね。
広がる。広がる。私最近お母さんに言われたの、
はい、
ほぼほぼってなんだと。
あ、
最近みんな言うじゃん、
あ、ほぼほぼ OK でしょう ねとかね。
で昔はうちの母親が若い世代の時はほぼで終わり、
あ、ほぼほぼ
とOK とか、うん、それをなんで今の人たちは繰り返すんだと聞かれたことがある。
そういえばおかしい気がするね、
うん、これは間違ってるって母は言うんだけど、うん、ただやっぱりそうやって昔から、うん、まあ、その変化したっていうのはあるじゃない。それで今はもう定着してるっていう、うん、きっとその今の親の世代たちが当時、
うん、
あの昔もっとさらにあの古い世代の人たちにその言葉はおかしいって言われたこともあったと思うんですよ、うん、
だって今の70代が頑張るって言葉を作ったでしょ。
あ、そうなのね。
頑張るっていう、頑張るとか張り切るは、
張り切るは
昭和初期の言葉ですよ。
それはじゃあやっぱり新しくできた言葉ですよね。
明治の人からすると、うん、なんか
意味が分かんない。
あの確か頑張るとか張り切るって言葉は違和感、まあ分かるけど、うんうん、気持ち悪い新しい言葉だったみたいですよ、
うんうんうん、あ、じゃあやっぱりそうやって新しく作られて今ではもう定着してるわけだから。
だって変なウィンウィンでいきましょうとか、
ね、そう、ウィンウィンでいきましょうとか、
ね、何がウィンウィンやねと、うんうん、あとなんか何キックオフミーティングとか、
うん、
日本語としておかしいじゃないですか。
おかしいのいっぱい出てきてる、
うん、このじゃあ今月末でこのプロジェクトはテイクオフとしましょうとかね、
うん、
なんやねんそれとかね、うん、なんかおかしな言葉いっぱいあるじゃないですか。
いっぱいありますよね、
うん、そう言うてる我々が BMA とかを提供してる。
BMA とかでやっぱりこうやって私たちも新しい言葉作ってまた100年もしたら、うん、もっと全然もう日本語自体が変わってるんじゃないかなと思う。
あの平安時代の人とは通じないんですよ。
通じないと思いますよ。
でね、江戸時代の人まではなんとなく通じて、
なんとなく
でね、100年前のレコードの音源があって、
うん、いい
ですね、僕は聞いたんですけど、
うん、
東京の人、100年前の東京の言葉はね、
うん、
やっぱ完全に通じます。
あ、そうです。
ちょっと違いますよ、
うん、
もう少しちょっとそうじゃありませんかねってこうゆっくり喋るんだけど、
うんうん、
通じます。
あ、通じる、
うん、私が若い頃はこういうことだがござんしたがみたいな感じで喋る、うん、ゆっくり喋るんですよ。
いいね、うん、
アイドの言葉だな、
うん、
だからでもね、江戸時代のね、初期になるとしんどくなって
しんどいか、もうそこら辺から通じないですかね。
信長公とかとは喋ったら我々は通じない。
通じないですか。
まあ単語が分かるぐらいで、
うん、それも不思議ですよね。もう当時の言葉とかすごい興味ある、うん、
いやだから英語圏はいいですよね。だって昔の文章でも全部読めますから。
読めます。でも古い言葉ありますよね、やっぱ 古代っていうか、そのすごい古語。
ああ、そうですね、
うんうん、今はあんまり言わない。
だから日本語が変化しすぎなんで、変化しやすい。
本当日本語の変化ってすごい多彩多様ですよ。
うん、そうです。
だからほぼほぼも私もたまにちょっと言っちゃったりすると、
うん、
なんだそれはって。
あ、
うん、古い世代の人たちからはね。
でも気持ち悪いんでしょうね。
気持ち悪いんでしょうね。
一回ね、昔ですけど、
うん、
だるい、
あ、だるい、
だるいことを、もういやもうそんなもん眠たいわって言ったら、
うん、
もう眠たいわそんなやつって言ったら、おかんめっちゃ大爆笑してますけど、
あ、そう、
眠たいってうまいこと言うな。
ああ面白いよね。
そうそうそうそう、
すごい面白い。
いやでもそれは
普通に喋ったんですけど、
それは通じるで、
通じるか、
うん、やっぱおかんにとってみたら眠たいはもう睡眠が取りたいじゃないですか、イコール絶対、
うん、そうね、
眠いコンテンツとか、
うん、
眠い映画とかっていう感覚はなかったらしくて、うん、だからそういうほぼほぼにしてもそうですけど、
うん、
ちょっと言いたいじゃない、
言いたい。
だ、言葉の中毒性が高いもんが流行るんですよね。
うん、
そう
やな。オワコンにしても言いやすい。
言いやすい。で、やっぱりこれももしかしたらオワコンぐらいは正式用語として、
うん、
残っていく可能性だってある。いや、
もう多分
あります
ね。あるよね。
リア充なんかもね、認知されてる。
もうリア充普通に認知されてる。
辞書に載るぐらいになって
る。ね、
うん。
うん。
いや、それでね、逆に俺関西落語の米朝師匠の落語とかを YouTube で聞いてるわけで、
うん、
そうすると。 昔にですね、うちのあの、おじいちゃんたちが、千番前のおじいちゃんが喋ってた言葉を喋るんですよ。
あ、
何十年かぶりに聞くと衝撃なんですよね。
うん、
どんならんわとか。
うん、わかんない。
そらあんさんそんなこと言うだって、わてらも商売ですって、どんならんがな、みたいな。
う
ん、どんならんってあったあとはどうにもならないとかね。
どうにもならない。
で、それを今の、例えば関西の子たちにどんならんって言っても通じないんですよ。
うん、ですね。
だから日本の方言自体もどんどん変わってきてるし、
うんうん、
だからね、どんどんね、やっぱ言葉って変化して、
うん、
やっぱ世代によって通じない
ことがあるんですよね。
今
の時代だって世代が違うだけで話が通じないことももうすでにあるから、
だから関西弁でもね、うん、古い関西弁だとね、
うん、
あの松鶴師匠 の, ラジあの話を聞いてると、
うん、
この時代に及んでは私兵が腹おばかさばきとか言うんですよ。腹おばかさばきって、
うん、
この言葉も年寄りが酔ったら米中前の、
うんうんうん、
でも今の関西の子で私めが腹おばかっさばき、なんとかおばとか言う
ばば
言わない
です、うん、
ああ、だからこれも滅びた言葉なんやな。
そうですね、変わってくんですね、
うん、だから言ってましたよ、あの桂七竹さんとかと話してると、うん、なんか言葉がどんどん変わっていくから、
うん、
そのうち関西落語も関西の人が聞いてもわからん言葉がいっぱい増えてくる
だろう、うん、
だからええことなんか悪いことなんかわからないですよね。
でもやっぱりそうやってもう言葉どんどん変わっていくのは自然の流れなんでしょうね。
まあまあ ね、そうですね、
うん、
福島弁もマイルドになってきましたしね。
福島弁ももうね、関東と混ざっちゃってきて、ね、昔ほどではなくなってきてるし、
聞いても分かりますもんね。
うん、うん、分かります。逆になんかもう交通の便が良くなったから、あの東京から近いところの県は方言が薄くなってきているっていうのがある。
あ、薄くなりましたね、うん、もう、うん、あの首都圏の3県はもう言葉方言ないですよ、
うんうん、
暴走に若干ありますけど、
ね、うん、
でも調子は調子弁があるでしょ、
うん、
調子だけです。
調子だけの、
それもね薄くなってきてるんです。
うん、
調子弁で実は関西弁に近いんですよ。
あの人たち、あ、
和歌山県民の子孫なんで、ノリが西日本のノリなんですよ。だからボケたり、そういうね、ちょっとね、関西のノリの人たちが多いんです。
そうなんですか。
で、言葉も関西弁が独自に進化して、
うん、
標準語と混じった言葉を調子の人たちが喋るんですよ、
う
ん、
そう、
だから面白いなと思うんですよね。
で、このクイズ、ネット用語の基礎知識、
そうですね、これ採用ですか？採用でまた多分やっていくと思う。
お願いします。面白そう、これ。
はい、ということでステッカー差し上げます、
うん、ありがとうございます。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。